いろんな出来事が起こるときに、ちょっと立ち止まって、本当に人間っていうのは本末転倒しやすい存在だということを改めて思わされます。教会での礼拝がなかなか自由に行うことができないというときに、早くそれが解消されるように、 元に戻るようにと当然願うことではあるんですけども、そうでなければということではないような気がしてきます。この教会が、世の中がそちらが私たちの中心ではないっていうことを、私たちは信じて、あなたこそ命ですと洗礼を受けたのではないか、そんなことを本当に忘れやすいものではないかということを申されるんです。だからいろんな出来事があったら、これではいけないと、そちらが私の真ん中にあって、神様がかえって遠くにおられる。だから礼拝をと、もう本当はいつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいと。なぜなら嵐の時も、また凪の時も、主は主であられ、何かがあるから主が遠くに離れるということはなく、かえって誰も信じないような、あの十字架のただ中で主はそこにおられた。それならば、こういう時こそ主は私たちの近くにおられる。地下天から下られたこのお方は、私たちに望んでくださるお方だ。十字架のあと誰も復活を信じることができなくて閉じこもっていた、そこに主が現れてくださったのなら、私たちはどんなことがあってもこのお方が真ん中におられる。そこから全てを始めるべきではないかと思わされるんです。本当にコロナウイルスがどうしてということを思わされます。それももちろん神様から出たことではない。この世界を御心にかなって管理していく、収めていくことができていない、そのことによるさまざまな歪み、そうしたことから発生しているのだろうと私は思います。それでもそうした私たちの過ちに対し、神様は救いを与えようとしてくださる。だから私を礼拝し、私にありなさいと招いてくださる、あるいは望んでくださる。それを私たちはゴロッと変えてしまって、まず自分のあり方、今こういうコロナの状況でこうであるです、それが先にあって、神様何とかしてくださいと、神様が後付けに中心ではない、礼拝にはなっていないだろうか。あるいは聖書を読む時も祈る時も、まず自分の状況、環境、そうしたことが自分の中心にあって、なんとかそのことから救われる御言葉がないか、なんとかそうしたところを打破する神様の働きが起こらないか、私たちの中心は何にあるのか、私たちは礼拝は何から始まっているのか、改めて問われます。そんな思いを持ったのも、今日の一節の、こたる者よ、主にあって良心に従いなさい、こたる者よ、良心に従いなさい、決してここの教会の話ではないんです。別のところで、あるお子さんが父親である牧師に、お父さん、あまりガミガミ言わないでください、父たる者よ、子供を怒らせないでってあるじゃないですかと、この4節の方ですけど、そう語ったそうです。 そしたら父親は何を言うか、子たるものよ、両親に従いなさいってあるじゃないかと。牧師家庭だからこそなおのことそうなるのかなと。もちろんでも従いなさいとありますけども、その前に主にあってと。この父たる者が子供を怒らせないでというのも、主の訓導と訓戒によって、私たちはこの主を、主にあって、主のイエス様が先頭におられ、真ん中におられ、私たちの全てを始めてくださるということを、どっかポーンと言ってしまって、この主にあってというのが抜けて、従いなさいってあるじゃないですか。そうではない。主にあって、まあ、本当親と子っていうのは子供にとっては最初の人間関係です。ここから全てを学んでいく。しかしそこに主にあってということが抜けていくならば、どうして子供たちが神様を信じてこの方による恵みをいただくことができるだろうか。そのためには、まあ、両親がどうあるか、まあ、それは家庭だけのことではない、社会全体の子供たちが大人の姿を見て、ああそうなのか、子供は本当に良くも悪くも素直なので、そのまんま受け取ります。いや実はこれこれこういう事情があってなんていうのは子供には通じない。だから両親がどういう姿か、大人がどういう姿か、あるいは社会がどういう姿か、子供たち私たち、それは全てが影響してくる。だから主にある、そのことがまず大事だ。主にある、その私たちの、つまり本当にこの礼拝が主にある礼拝なのかっていう時に、この聖書は従いなさいというこの言葉を持って私たちの姿勢を問います。従いなさいの言語は直訳すると、へりくだって聞きなさいという意味です。だからとにかく言うことを聞くんだということではないんです。有無を言わさない命令ではない。へりくだって聞くということは、私はこう思う、だからその言葉は違うということを一旦置いといて、とにかくまず聞いて、この人の言う言葉はやっぱり意味があるんだな、だけど間違ってるかもしれないということはもちろん受け止める。だけどもやっぱり子供よりも大人、私たちも一般的な人よりも、例えば医療従事者であるとか政治家であるとか、やはり敬って、いやんなこと言ってるけどもということは一旦置いといて、へりくだってとにかくその人が何を言いたいのか、どうしてそういうことを言われるのか、本当私たちは自分のことをとにかく置いて、まず受け入れてから、そうして、ああそうかと、私はこうだと思っていたけど、この人の方がもっとよく分かっていてこう言ってくれているんだ、とはいうものの、そこでとはいうもののそれができないから困っているんですって、そこで初めて会話が、人間関係が成立するのではなかろうか。ところが今もうまずどちらも自分のことが前提にあるんで、ああしなさい、いやこうでないと関係が成立しない。それはひいては神様とそういう関係が成立してないんじゃないか。親と子供の関係、夫婦の関係、社会の関係、結局は神様との関係がそうなってない。なのにどうして神様との関係が正しくないのに、人間と人間との関係がうまくいくか。だからまず主にあって、主にあって聞くように両親のことを聞き、なんかいろんなことを聞きなさいと、牧師である私自身が、本当によく聞いてるだろうか、 こういう立場上語ることの方が多い。だけどもまず皆さん一人一人のことを本当に聞かないことには、まあ、いくら語っても本当に先生私のことを分かってくれてて言っているとなるかならないか本当に大きいことだなと思うんです。でそれは、まあ、私も限界がある。でも神様が一人一人ご存知だ。その神様に聞かずしてどうして語ることができようかということをなさいます。